さんいかがお過ごしですか。西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表の雄太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は日本助産師会副会長、東京都立大学大学院人間健康科学研究科教授、足立久美子先生にお話を伺います。今日のテーマは不妊症、不育症、ピアサポーター等の養成研修についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。ゆうたろうさん、始まりました。今週もよろしくお願いいたします。
はい、今週もお願いします。
そして、今日のゲスト、足立先生にお越しいただきました。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
ぜひリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは。日本助産師会の足立と申します。私は10年ほどですね、病院の方で産婦人科に勤めていました。現在は東京都立大学で助産学の教員をしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先生、今日は不妊症、不育症、ピアサポーターなどの養成研修について、こちらをですね、一緒にお話ししていただければと思うんですが、早速龍太郎さん、はい、なんと受けたことがある。
そうなんです。去年多分この授業始まったんだと思うんですけれども、2021年度で実は私もちょっと受けてみまして、はい、アイジェノミクスって患者さんから結構問い合わせいただくことが多くて、やはりこう患者さんとお話しするときに、どうやってこう患者さんに寄り添ったらいいのかなっていうところが、やはりこう、まあ自分の中でも課題と思ってて、そういうのでちょっとこういった講座を受けさせていただいたという経緯がございます。
はい。
はい。じゃあ早速ですね、ちょっと先生にいろいろお聞きしていきたいなと思うんですけれども、ちょっとやっぱりこう、ピアサポーターっていうところ、まあちょっとまだこう、聞き慣れない言葉が、かなと思ってて、これ後でお聞きしたいんですけれども、基本的には先生、この研修を、不妊症、不育症の方が対象のプログラムという、そういう位置づけでよろしいでしょうか。
そうですね、はい、大きく2つに分かれてまして、まあ、不妊症、不育症の、に困っている方、まあ、そういった方たちをサポートするプログラムですけれども、はい、まあ、医療従事者向け、ですね、医師、まあ、看護師、助産師等といった医療従事者向けのコースと、それから一般の方向けの2つの大きくコースに分かれて研修を行っています。
はい、ありがとうございます。
先生、まず具体的に基本的なことなんですが、不妊症、不育症、これについてご紹介、ご説明をお願いできますか。
そうですね、短い時間ですのであまり詳しいことはと思いますが、まず不妊症というのは、まあ、妊娠したいと思っていても、まあ、1年間ですね、なかなか、まあ、妊娠ができなかったという方々、カップルの方々を、まあ、不妊症というふうに、呼んでいます。また不育症というのは、実際に妊娠はされるんですけれども、その後残念ながらお腹の中で赤ちゃんが育たないといった、そういった方々が不育症と言われている方々です。
はい。でやっぱりこの不妊症、不育症、この症状になった場合にですね、いろいろこう体、心、いろんなこう悩み感じること多いですよね。先生、そのあたり の皆様の悩み、不安っていうのはどういうことがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、人それぞれの悩みは、まあ、いろいろだと思うんですけれども、多くの方がおっしゃるのは、やはりその自分が不妊症であるとか不育症であるということを、まあ、他の人に伝えるというのはなかなか難しく、そうすると、まあ、伝えてない分、周りから、まあ、お子さんはまだなんですかとか、そういう自分が一番ちょっと 辛いなと思うところを聞かれてしまうとか、またあと社会的にちょっと理解がなくて、まあ、治療に行くので少しお休みを欲しいと言ってもなかなかうまくですねお休みが取れないとか、また先ほど言ったように周りの人が知らないので、なかなか実際に治療に行きますよってことが言われなくて苦しんだりとかですね、本当に多岐にわたる悩みや不安があると思います。
そうですね、ソーシャルメディアとか見ているとツイッターだってやはりそういったこう悩みをすごく書き込まれている方って結構多いなと思ってるんですけれども、じゃあこのプログラムはそういった人たちにこうやはりこう直接こうサポートするようなそういったことになるんでしょうか。
この研修がということですか。はいはい、そうですね、ま、あの医療者の方々参加してくださっている方にはその現場に不妊症や不育症の治療の現場で今まさに働いている方たちもいらっしゃいますので、その方たちがより深く、ま、このことについて理解して、その苦しんでいる方々がどういう、ま、心持ちなのかとかですね、そういったことを理解した上でさらに支援をしてもらうということもありますし、あと、ま、あの今ご参加いただいたというふうにあのお話を伺いましたけれども、はい、直接患者様たちとあの、今は接していないけれども、ま、自分の職場でもしも仮にそういった悩んでいる方がいれば、ま、そこを理解してあげるとか、ま、サポートしてあげようと、ま、そういった形になるかなというふうに思っています。
先生も実際そういったこう対象者患者さんとそういったお話をされたりすることもあるんですか。
そんなに、まあ、私は今現場にいないので教育のところなので、はい、まあ、直接そんなに頻回ではないですけれども、例えばやはり私が助産師だということが分かるとですね、はい、まあ、実は私あの不妊症で通っているんですよとか、まあ、あとは、まあ、私たちの仲間にも当然専門職にもいますので、そういう方々の話を聞くことはあります。
はい、ありがとうございます。そういった中であのやはり先生今おっしゃられたこう助産師さんだからっていうところでやっぱり患者さん相談される方はこうかなりこう安心されるといったところは結構ありますか。
そうですね、やっぱりあの知ってもらえているっていう安心感はあるかと思うんですね。なので、まあ、不妊症とか不育症がどういう状況のものなのかとか、どんな不安を持っているのかっていうのはこの人はきっと分かってくれているだろうというところでは、はい、非常にこう最初のファーストタッチといいますか、そのところは入りやすいのかなというふうに思います。はいはい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス。不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
続き日本助産師会副会長、そして東京都立大学大学院教授の足立久美子先生にお話を伺います。さてあの先生、具体的にですねこのピアサポーター、あの実際に龍太郎さんも受講されたということなので、まずどういったものなのかっていうのをあの教えていただけますか。
はい、最初に、ま、ピアということを説明した方がいいかなというふうに思います。
はい、
ピアとは、ま、友達とか友人とか、ま、そういった、ま、同胞とかですね、同じ、ま、趣味や考え方、そういったものを持っている人たちを、ま、総合してピアと言いますが、
はい、
ま、今回で言いますと単に例えばご自身が不妊症や不育症で、苦しんでいる辛かったそういう人たちだけをピアとするのではなく、その人たちと思いを一緒にしたい、あの支援したいという人たちも含めて広い意味でピア仲間というようなあのくぐりというんですかね、考え方でこの講座研修会を進めています。ですので専門職の人であっても、はい、その患者さんの気持ちを思うというところではピア仲間であると、そういったあの趣旨になっています。
そうですね、そのピアサポーターっていう言葉自体が最初はちょっと聞き慣れないなという印象があって、養成研修ということなんですけど、やはりその、まあ、カウンセリングとかと違うのが仲間っていう、そういう 理解でいいんでしょうか。
そうですね、はい、まあ、通常ですと例えば医療者と患者様という、はい、そういったなんかこう区別されているような中での支援関係があると思うんですけれども、はい、今回は、まあ、そういったことを取り払って理解している共通の認識を持っている仲間として支援をしていくサポートしていくというような意味合いになっています、
は
い、
それであえてやはりこうピアサポーターっていう形にされたということですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。そしたらもう少しちょっとこう具体的にお聞きしていきたいんですけれども、先ほどから先生ちょっとおっしゃられているように、これ一般の方向けと医療従事者向けのプログラムが分かれていて、最初こうホームページ見た時に、あ、医療従事者の方もこれ、あ、これが必要なんだっていうのはちょっと意外だったんですけれども、そのあたりはいかがなんでしょうか。
そうですね、まあ、もともと今回のこの事業は厚生労働省からの委託事業として日本助産師会でさせていただいております、はい、厚生労働省ではこれまで不妊症や不育症に悩まれている方たちに対していろいろな支援や調査を行ってきています、はい、でその中でやはりもう社会的にもそうですけれども、この問題はやっぱり国全体で取り組んでいかなければならないんではないかということが、そのこれまでの経緯の中から出てきたというふうに思っています、はい、ですのでその国全体というか理解をするという意味では、やはりこのピアというのがとても大事なのかなというふうには思っています、は
い、ありがとうございます。これあの私のちょっと認識が合ってるかどうかなんですけれども、この不妊治療が今年の4月から保険適用になって、そこってすごくこうクローズアップされてニュースになってると思うんですけれども、厚生労働省のこう事業を見るとそれとこう同じ位置づけでこのピアサポーターの養成研修があるというふうに私見たんですけど、それぐらい大事な位置づけという認識で、
はい、そのように思います。はい、
はいはいはい、ありがとうございます。まあ、それでやはりこう医療従事者の方向けのプログラムも作って、
そうですね、はい、あの医療従事者だからといって例えば治療のことは分かるけれども、はい、その自分が患者様の視点、自分が医療従事者で患者様の視点として支援をするのと、やはり仲間の視点で支援を立ち位置というんですかね、うん、するのは少し違うんじゃないかなというふうに思っています、はい、そういう意味でも改めて、はい、医療従事者の方々にも特に最新の知識についてもこの研修の中では入っていますので、はい、改めて、はい、まあ、お勉強していただくというか研修を受けていただくことに意義があるかなと思っています。
ありがとうございます。
では先生はその研修の具体的な内容、どんなこう項目をどのぐらいこう受講したりするんでしょうか。
そうですね、ちょっと今昨年度の少し例を挙げさせてもらってもいいですかね、はいはい、昨年度の例でいきますと、まあ、大きく不妊症や不育症に関する専門的な、まあ、病態でありますとか治療方法、今最新どのような治療が行われているのかということがまず大きく一つあるかと思います、はい、でそこの話とそれから、まあ、国のもう一つの、まあ、施策というか取り組みとして特別養子縁組というのを国が今推進しようとしています、はい、で残念ながら、まあ、お子さんが恵まれなかった方々の中にはその特別養子縁組というものをどうだろうというふうに知らない方とか知ってみたいという方々もいらっしゃるかと思うので、はい、今回のプログラムでも、そのような特別養子縁組に関するお話もしていただいています、はい、それから実際に、寄り添う、サポートしていく上で必要なその患者様たちがどのような悩みや不安や課題があるのかといったことにも、ついても、ご講演をいただいています。はいはい、そして、まあ、最後にはグループワークという形で、実際に参加した人たちが小さなグループに分かれて、はい、またそこで、シミュレーションとかロールプレイとか、はい、そういったことをされています。
私もやりました。
りゅうたろうさんどうでしたか、はい、参加していただいて、
はい、そうですね、講義もすごく勉強になって、一番最初の基礎知識のところはこのラジオに出ていただいた武田先生の話を聞かせていただいたり、もちろん足立先生のご講演もあって、で、まあ、ロールプレイもなんですけど、まあ、足立先生のところで言うとその傾聴スキルっていうのが、まあ、なんとなくこう分かっていたし、 すごくこう実は対人スキルの基本でいろんな場面でこう役立つなっていうのを感じましたし、でロールプレイは楽しかったです。なかなかやっぱりちょっとその場で初めてお会いした人たちとこう息を合わせるっていうのもちょっとまあ
大変、息を合わせる
こう読んでいくんです、ロールプレイで、うんうんうん、私がこう一人がシナリオを読んで、はい、A さんと B さんが相談者役で、もう一人がピアサポーター役でこうロールプレイをしていくんですけど、はい、シナリオ、まあ、ちょっと棒読みになっちゃうんですけど、シナリオを読みながら役割を演じるっていう、はい、で一つがそのあんまり良くないケースの事例 で二つ目がこう理想的な事例で、まあ、質問の皆さんからちょっと極端すぎるとかっていうご意見もいろいろ出てましたけど、やっぱ初めてやる時には、まあ、そういう極端な方が分かりやすいなっていうのと、でやっぱり基本を知るというところは感じられたんですけれども、この先こうそれを膨らませていくのかどうなのかっていうのはこう、まあオープンなところではあるというか、こうこれからここは受けた人は悩むのかなっていうのも感じましたんで、こう考えるきっかけという意味ではすごくいい終わり方かなと思いました。
はい、ありがとうございます。実は今年のプログラムはちょっとそこのところを、はい、まあ、ちょっと変更させていただいておりまして、ね、先ほどリュータさんが言ってくださったように、はい、傾聴っていうのが、はい、なかなか意外に難しいんですよね、やってみるとね。
難しいです。
はい、なので今回ピアサポーターの方々には少しその傾聴のところをロールプレイしていただこうかなというふうなプログラムになっています。はい、よろしかったらそこだけでも
あ、いいですか
参加いただけると、はいはい、また違った体験が、はい、できるかもしれません。
はい、
でもそのロールプレイがやっぱりいいですね。なんか今お伺いしているその雰囲気がちょっと脳裏に浮かんだんですが、うん、やっぱ同じ思いを持った方々が集まって、はい、こう一緒にこう作り上げようみたいな、
ね、
一生懸命こう、はい、ね、その世界観でどういうふうに自分たちができるかなっていう、それ先生こう客観的にご覧になられているとなんか微笑ましいというか心強いというか、そんな風にも思われるんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、あとはやはり本当に多くの自分自身は経験したことないけれども、やっぱり周りにいるとか職場でサポートしてあげたいとか、うん、まあ、そういった方たちが多く参加してくださっているのが大変ありがたく思っています。
はい、そうですね、やっぱりオンラインでやったので、まあ、そこもちょっとこうドキドキしながらっていうところもあったんです
けど、今のご時世ですから、
ご時世、そうなんです、
はい、ズームみたいなものを使うんですか。
まさに
そうですね、先生、
はい、
じゃあそういったオンラインだけれども心を通わせながら、はい、皆さんされてらっしゃるということなんでしょうか。はい、ちなみに先生、もしこれ受講してみたいなとかご興味ある方は、まずどこから調べてお申し込みしたりしたらよろしいでしょうか。
はい、今回専用のホームページを設けております。不妊症不育症ピアというふうに、検索に入れていただくと、多分トップの方にこのホームページが上がってくると思いますので、ホームページの方からご案内しております。またこの研修は厚生労働省の委託の授業になっておりますので、すべての研修が無料となっておりますので、ぜひぜひご参加いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。そして先生、来週はですね、先生が日本助産師会副会長でいらっしゃると思うんですが、この日本助産師会の取り組み、どんなものがあるかというところをぜひ来週もお伺いさせてください。
はい、
よろしくお願いします。レトロさん、
はい、
アイジェルミックスの SNS、
はい、
まあ、ツイッターやいろいろありますけれども、はい、なんとインスタグラムが
そうなんです
オープンした、
はい、
はい、
やっとなかなかねちょっと手が回らなかったんですけど、うん、ぜひやっぱりこうインスタグラムって視覚で訴えれるので、うんうん、そこ結構大事だなと思ってインスタグラム始めました。
はい、はい、でこういろんな情報があるんですが、例えば香りでリラックスしてみようとかですね、はい、疲れやすい体を食事で改善するにはみたいな、はい、そんな感じの読み物としてちょっとした、はい、片手間にスルスルっと読んでいただけるような内容ですね。
そうですね、
うん、
YouTube だとやっぱりこう治療についてとかしっかり話して、Twitter だとこうやはりいろんなこう意見を交わし したりなんですけど、はい、そういったこうライトなところの情報提供っていうのもやりたいなと思ってて、それがインスタグラムでできそうかなと思ってます。
はい、アイゼンミックスのエマ、エラ、アリスちゃんの可愛い3姉妹が登場しているアイゼンミックスのインスタグラム、ぜひあの皆様検索してぜひフォローしてみてはいかがでしょうか。それでは来週皆様同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。